夢の力、自分らしい夢は
いつからでも何度でも。こんにちは。今日も始まりました夢の力のポッドキャスト、一般社団法人夢の力の大崎玲子です。この番組は仕事に家事に子育てに毎日を一生懸命生きているあなたへ、私らしい幸せを見つけるヒントをお届けしています。今日は日々子どもたちの心に寄り添いながらご自身の夢も大切に育んでいらっしゃる素敵な先生をゲストにお迎えいたしました。中学校の通級指導教室の教員でありドリームマップファシリテーターの松本京子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私いつも京ちゃんと呼んでるのでね、京ちゃんと呼ばせてください。はい、はい、じゃあ、きょうちゃん、毎日現場で忙しいと思いますが、今、ご自身の心、どんなお天気でしょうか？役割をね、ちょっと横に置いて、今の心地を教えてください。
はい。今は、やっぱ晴れですね。
あ、そうなんですね。
はい。
晴天ですか？
はい、晴天です。はい、
なんか理由はありますか？
はい、ね、日々子供たちがね、私の教室に来てくれるんですけども、いろんな思いをね、持ちながらですけども、ここに来てくれるっていう、出会える楽しみと、あと、やっぱりこう、卒業した子たちもね、時には顔を出してくれるので、そういう意味では、なんかこう、成長した姿も見れてね、すごく、この仕事やりがいがあるなと思いながらね、いるので、すごく気持ちは今、晴天な感じです。
卒業した子も来てくれるんですね。
はい。
嬉しいですよね。
はい。
はい、ありがとうございます。で、その教員というお仕事、それとですね、ドリームマップっていうのがね、なんか一見違う世界のように見えるんですけれども、きょうちゃんの中でですね、この二つはどんな風に出会ったんですかね。
はい。自分は、今、通級指導教室ってね、紹介をしてくださったんですが、やはりいろんなね、こう、個性、特性のある子供たちと関わってきてて、やはりこう、自分ってどんな人なんだろうとか、この先自分はどんなこうね、方向で行くのがいいのかなっていうのが、ちょっとね、なかなかこう、見つけにくいっていうかね、そういう子たちに出会ってきたので、はい、自分を知る、自己理解を深めるっていうところで、自分にも何ができるかなっていうところから、やっぱり自分が、何もないね、こう方法ない中、話すだけではなかなかそれがね、子供たちから引き出せれないなって思ってきたので、そういう意味で、なんかね、ドリームマップにね、出会って、こういうね、こう、ものを使いながらね、子供たちの、こう自分を知る機会になれば、すごくいい、ものだなと思って、ドリームマップをね、学んでみたいと思って、参加させてもらえるようになりました。
そうだったんですね。やっぱりその自分を知るっていうのってね、はい、なかなか学校現場で、じゃあその自分知る時間作りましょうって言っても、ちょっと難しいのですかね。
そうです。なかなかこう、ね、やることは本当に学校ね、いっぱいね、あるし、大事なことをね、進めてはいるところなんですけども、やはりやっぱ自分にじっくり向き合うっていうことがね、やっぱりなかなかね、難しいかなっていうのは自分は感じてきたのでね、すごくいい時間になるなっていうふうに思っています。
そうなんですね。ありがとうございます。はい、で、実際に、きょうちゃんは、学校にもね、行って、はい、まあ実際自分のその通級指導教室ではないんですけれども、他の学校でね、はい、愛知県と、それから静岡県と一校ずつ、ドリームマップ授業に参加されてますよね。
はい。
なんかそこでこう、参加してみて、なんか、どうでしたかね。
ああ。でも愛知と、またね、静岡と、まあ、場所は違ってね、して、子供も確かにね、違って、学年も違ったりもするんですけど、でも、私はと変わらないっていうかね、やっぱ子供たちが、すごくこう、ワークを通しながらも、湧き上がってくる思いによってね、やっぱ自分の思いを素直にこう吐き出すっていう、そういう姿は、なんか、場所が変わろうとも、学年変わろうとも、やっぱり子供たちのそういう思いがね、湧き出るっていうのが、そういうパワーがあるんだなっていうのを、感じることができたので、すごく、そういう意味で、参加させてもらえよかったな、というふうに思っています。
そうですよね。場所が変わっても、子供たちが変わっても、 効果というか、同じようなね、その再現性があるっていうところですよね。はい。ありがとうございます。じゃあ、特にその、まあ、二つの学校で参加されたわけなんですけれども、何か子供たちの変化とか、そういったものっていうのは、特にどうでしたかね？ありました？
やはり初めはね、どんなことやるんだろうっていうことで、すごくこう緊張してて、やっぱこっちが話しかけようと思うと、やっぱりこうね、なかなかこう、かけづらいというかね、なんか緊張してるなっていう姿はね、すごく感じたんですけど、やっぱりワークを進めていくうちに、やっぱだんだん子供たちの表情がね、変わってきて、すごくやっぱ子供たちがね、自分の、こう思いっていうのを、やっぱこう、話したりとか聞いてもらいたいとか、なんかそういう姿に変わっていったっていうのは、なんかすごく自分の中で大きなね、発見で、日々ね、私も自分もね、子供にかかっていて、やっぱそういう場面を、があるんだろうけれども、やっぱ改めてね、そういう場面を感じることができたので、やはりこう、自分のことにじっくり向き合って、自分についても考える、そういう時間ってすごくね、やっぱ子供たちの思いを湧き出させる、引き出すって意味で、すごくいい時間なんだなっていうのを、本当に、教えていただいていただきました。
そうなんですね。やっぱり子供たちもこう自分がやりたいこととかしたいこととかね、そういうものがこう心の中に溜まってくると、こうどうなんでしょうかね、話したくなってくるんでしょうかね。
だからそういう意味ではね、やっぱ今、学校のね、現場っていうかね、だからそればっかりもないんですけど、やっぱりなかなか、こう、コミュニケーションっていうかね、自ら自分の思いを話すっていう、やっぱそういう、こう、場面だったり、やっぱそういう、こう、子たちがどうもやっぱ少なくなっているかなっていうのは自分の中でね、思っていたのでね、やっぱりドリマ先生で参加することでね、やっぱこう、思いが湧き出て、自然とこう会話が弾んでる姿があったりとか、またね、ドリマ先生にも、本当に私にも、気さくにも、ねえねえ、聞いてって感じで、思いを、聞いてもらおういたいっていう、なんか、自らね、そう思いを持ってね、コミュニケーションを取る、そういう姿がね、あってね、すごい子供って、こういう力があるんだっていうことをね、感じることが、できた場面でした。
そうですよね。ドリームマップ授業って、1日かけて、1時間目から6時間目までやるんですけど、その中で最後にね、みんなが発表するっていう時間があるんですよね。その発表するときって、ほとんどの子が発表するんですよね。普段発表できない子も、その時は頑張って発表したりとか、他の子がね、代読してくれたりとか、でもなんとかこう、緊張したけど、頑張れたとかっていうね、そんなことがあるんですけど、普段の授業とかどうですか？やっぱり発表ってなかなかね、苦手な子もいるんじゃないかなと思うんですが。
そうなんですよね。だから、やっぱりね、自分のやっぱ思いをやっぱ持ったりやっぱ話すっていうことがやっぱこう苦手な子たちがねちょっといるかなっていうのはすごく感じてそれがねちょっとやっぱどうしてもなんか自分授業がねなかなか参加しにくいとかやっぱりちょっと学校にもちょっと行くのが心配っていう子もやっぱ中にはねそういう意味でね増えてきているので、そういう意味でやっぱドリームマップをこう夢を描くって湧き立たせるってそういうね、力もすごく、あるんですけど、やっぱコミュニケーションをね、スキルっていうか、コミュニケーションの力をつけるって意味でもね、なんかすごくね、いい、経験にもなるなっていうのをね、感じました。
ねえ、だってもう自分から喋りたくなっちゃうんですもんね。
本当にそういう姿いっぱい見ました。
ねえ、ありがとうございます。では、そんな京ちゃんがですね、ファシリテーターとして、ドリームマップファシリテーターとして、大切にしているものをちょっとね、教えてもらいたいなと思います。ドリームマップファシリテーターにはですね、そのクレドといって、まあ、心得みたいなものなんですが、それがあって、で、5つあるんですよね。ちょっと今読み上げるとですね、1番、私たちは参加者が夢を自由に大胆に描くお手伝いをします。2、私たちは参加者と接するとき、待つ、聞く、受け止める3つの姿勢を守ります。3、私たちは参加者の思いを肯定し、のびのび発言できる場を作ります。4、私たちは参加者の周りに夢を応援してくれる仲間を引き寄せます。5、私たちは参加者に夢を持って行動している姿を示します。とね、この5つがあるんですけれども、きょうちゃんはこの中で一番どれを大事にしているですかね。
そうですね。そうすると自分はやっぱり4番の、私たちは参加者の周りに夢を応援してくれる仲間を引き寄せますっていうところをね、自分の中ではすごくね、大事にしていた、いきたいなって思っています。
それはなぜですか？
それはね、さっき話したこととつながるんですけども、やっぱり子供たちが自然とこう思いを、伝えるっていう、話すっていう、そういうことにね、つながるって、本当に今学校現場の中で、本当に大事なね、姿だと思うです。そういう意味で、やっぱり一人で学ぶではなくって、やっぱり周りにね、友達もそうだし、先生もそうだし、いろんな方がね、関わりながら、ね、生活、学校生活を送ってるって意味でも、やっぱりこう仲間をね、大事にするって、そういうところをね、大事にするってすごく大事な視点だなと思ってね、4番がすごく、自分の中でも大事にしていきたいなというふうに思っています。
参加者の周りに夢を応援してくれる仲間を引き寄せますって、ここですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、今、今日ここまでね、10分ぐらい話していただいたんですけれども、今日のこのお話をですね、どんな人に聞いてもらいたいっていうふうに、きょうちゃんは思いますか？
そうですね。やはりね、こう、今、自分もね、教員っていう立場で、このドリームマップに関わっていくと、いく中でね、やっぱりこんなに自然に子供たちの思いがね、こう、湧き上がるように話してみたいとか、こう、夢を描きたいっていうふうに思う、そういう姿っていうのを、すごく改めて、その学校現場にいる身として感じたので、自分はできれば、同じようなね、学校の現場の方に聞いてもらってね、こういう力を、がね、つく、そういう、こう、ドリームマップをね、ちょっとでも知ってもらえる機会になるのいいなと思っています。
ありがとうございます。ね、先生方も本当にお忙しい、日々お忙しい中でね、子供たちに教えるためのそのカリキュラムとかそういったものもね、いっぱいいっぱいだと思いますからね。でも、先生だからこそね、その一生懸命で、しかも真面目に、取り組んでらっしゃって、で、その中で自分がね、やらなきゃって、その子供たちのね、ケアとかそういう、その子供たちの発達だとかね、そんなこともやらなきゃなんてね、頑張ってる先生も多いと思うんですけれども、そこをなんかこう、ドリームマップ授業というね、出前授業で、ちょっと教員以外の方が、学校に来てもらって、一日かけて子供たちと触れ合うっていうね、そんな時間を、使ってもらったら、またさらに先生たちもこうね、ちょっとこう、意識が広がるというか、なんか見方が変わってくるとか、ね、子供たちのことを、その、いつも、教壇の前から見ていることは多いと思うけど、後ろからね、子供たちを見守る立場ってなかなか普段の授業ではないと思うので、そういうこともね、ぜひ経験していただけるといいかななんて私も思いました。
ぜひそうしてもらえると、いいなって、やっぱ、教員自身のね、気づきにもつながると思うので、すごく、ね、子供たちだけではなく、教員のね、先生方にとってもすごくいい時間になるではないかなと思っています。
ありがとうございます。ね、そんな時間が持てたら、先生も子供たちも本当に生き生きと過ごせそうですよね。はい、ありがとうございます。
います。
はい、ポッドキャストにですね、ご質問とかね、感想とかございましたら、インスタグラムの DM にポッドキャストと入れてお送りください。またですね、説明欄のところに、夢の力の LINE 公式アカウントがあります。主体性のスイッチを入れる教育勉強会っていうのをですね、オンライン60分無料で開催しておりますので、興味ある方はぜひ LINE にご登録ください。本日はドリームマップで人生がさらに動き出した中学校の通級指導教室の教員である松本京子さんにお話を伺いました。京ちゃんありがとうございました。は
ありがとうございました。
い、ありがとうございました。皆さんも聞いてくださってありがとうございます。バイバーイ。